aboard.
ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は、
はい、栗田慎太郎と申します。
どちらの会社でいらっしゃいますか？
は
い、
今日本テレビ放送も株式会社に所属しております。
ワーナーにいらしたのは、いつ頃までで？
そうですね。僕がワーナーに行ったのは2022年の1月末までなので、まあ、本当今日本テレビに所属しておりますが、今大体1年半ぐらい、になりますね。はい。
日テレさんでは今どんな仕事をされてるんですか？
そうですね。私は、まあ、総合編成センターの、まあ、メディア開発というところにおりまして、まあ、放送局の中で、こう、新しいビジネスとか、あるいは、こう、テレビに限らないメディア起こしみたいなところを、割と担うセクションに、おります。
先日、うちの高島がお世話になったセンサーズのところでも、は、あの企画という形で栗田さんが関わられたんですか？それとも番組全体みたいな感じで？
そうですね。まあ、実は、まあ、センサーズという、まあ、水曜日のカンパネラの詩羽さんが、ナビゲーターを務めている、まあ、いわゆるエンタメクリエイティブ情報番組という、2014年ぐらいからやってて、割とその時は、結構、ビジネス界隈とかすごい、認知が高くて、で、実際リアルイベントとかもやってた番組なんですけど、まあ、それが一旦終わって、で、今年の4月から、まあ、再スタートみたいな形でスタートしてますと、はい、で、その番組自体は、僕の所属している、まあ、メディア開発のセクションで、やっている番組になったりするので、僕自身、まあ、回によるんですけど、割と、実はその、今回の音楽会の次の回も、僕もプロデューサーとして入ってたりするので、まあ、割と、回ごとではあるものの、割と全体的にプロデューサーの中に名を連ねてるという感じ。
ワーナーではデジタル周りの、まあ、ハンドリングをされていたっていう。
そうですね。はい。デジタル事業の責任者的なポジションにおりました。はい、部門を、まあ、まあ、見るみたいな立場ではあったので、要は、マネジメントサイドの立場ではあったので、はい、まあ、そのワーナーミュージックジャパンに所属している、まあ、基本的には邦楽アーティストの方を扱っていたんですけど、邦楽アーティストの、まあ、デジタルマーケティングの部分であったりとか、まあ、あとはその DSP との、契約等々の、やり取りであったりとか、まあ、割と、まあ、アーティストという意味で言うと、ワーナーミュージックジャパンに所属している、邦楽アーティスト。
やっぱりこう、あいみょんがグイーってストリーミング伸ばしてるのって、やっぱデイリーでデータを追っかけてると、快感が走るんですか？
そうですね。なんかこう、ちょうど本当に、多分2018年とか、から、アミオンが、ストリーミング上でグッと来て、で、それが、まあ、まさにその日本におけるストリーミングのサービスの、まあ、普及と割と重なるような形で、グッと来ていたというところもあって、で、同時に、まあ、その頃からいろいろこう、データの整備みたいなものっていうのも、まあ、各社さん進めている中で、その、ワナミュージックとしても、データみたいなところに対して、まあ、いろいろと、注力するようになったっていうところで、まあ、データがまず見れるようになって、で、まあ、その伸びるようになってっていうのを、まあ、体験できたっていうのはすごく、まあ、面白かったなと思ってますね。はい。
なんで日テレにって思ったんですよ。
そうですね。まあ、よく聞かれますと。で、僕個人としてはすごく、まあ、もともと僕、出身というか、社会人最初は実は広告代理店の出身で、
はい、
まあ、もともと博報堂という広告代理店の出身ではあるんですけど、ずっとこうエンタメビジネスが好きで、まあ、音楽、テレビとか映画とか、まあ、そういったもの全般がすごく好きというところもありまして、で、まあ、ちょっとあんまり具体は言えないんですけど、ちょっとやりたいことがありまして、で、それを実現できる可能性があるみたいなことを、まあ、実はその、同僚、今同僚の人間で、もともと知り合いの人間からいろいろ言われて、ちょっと移ってきたという、はい、決断をしたという感じです。実際こう、まあ、罠に行った時も、すごい、やっぱり音楽ビジネスのダイナミズムみたいなものをすごい感じる機会が多かったので、まあ、それ自体は、常に非常に面白い経験だったなと思ってるんですけれども。
今もうなんか、お花さんすごいですもんね。いろいろな人を、ヘッドに入れてきたりとか。
そうですね。はい。そうですね。僕ももともと、知っている方が、結構上にいらっしゃったりとか、まあ、そういう意味でもかなり、まあ、やっぱり、外資のダイナミズムみたいのはあるんだろうな、というふうに思ったりはするので。
先ほど公開したばかりなんですけど、ユニバース、僕らのビルボードジャパン .com のサイトのところで、はい、うん、頑張った音楽業界人、世界の、
はい、はい、はい、はい。
みたいな中に、
はい。
3年連続で、
あ、はい、
ユニバーサルの藤倉さんがランクインされたんですよ。
はい。はい、
で、藤倉さんとまた3年連続でインタビューさせていただいて、
はい、
で、海外で日本のアーティストを売るとか、こう、グローバルな考え方をしていくっていうところを結構強調されていて、やっぱりワーナーさんでもそういう感じですか？日本のアーティストを世界へ売っていくみたいな。
もちろん、そういう視点は、すごくあって、僕も、いわゆる、まあ、今あんま言わないのかなと思うんですけど、まあ、当時ワーナーにいた時は結構そのアーバンミュージックというか、いわゆるヒップホップとか、そういったところについての、ビジネスとかもちょっとやっていた時期があったりしたんですけど、まあ、やっぱりこう、ストリーミングになって、データがいろいろ見れるようになったり、もっと言うと、まあ別に、その、レベルの中にいなかったとしても、まあ YouTube 等々で、はい、言っちゃえばその反響みたいな形、コメント欄みたいなところに非常に海外の人が、書き込みをしているとか、そういうものも含めて、やっぱり機運みたいなものはすごくあるなと。で、海外のスタッフと話してても、まあ日本の音楽が好きな人とかともすごくいてとかっていうところで、はい、いろいろと、海外でも、こう、プロモートできないかっていう話とかはすごい当時からあったなと思ってるんですけど、なんかまあ僕が辞めた後ではあるんですけど、やっぱり、さらにちょっとギアが一段変わったなっていう印象は。
なるほど。
ありますね。特にやっぱり、今年に入ってからというか、
はい。
やっぱり実際に聞かれるようになってきた。しかも言語で聞かれるようになってきたっていうのがすごい、なんというかこう、あって、まあ本当に、まあ僕が所属して、まあワナミュージック所属してた時期は、まだそこまでの、なんというかこう、ムーブメントみたいなものがあったわけでもなかったので、とはいえ、もちろん海外志向のアーティストっていうのはいたと思うんですけど、で、そういうアーティストに関してはもう海外とのコネクション、まあもちろん外資系のレベルだったので、そういったところは、いろいろやってた部分はあると思いますけど、なんかこう、多分一段ギアが変わって、本当に言語で東南アジアで、まあ藤風さんが聞かれてたりとか、今瀬さん韓国でとか、そういう流れがあるので、はい、おそらくまあ僕も今中のことは全然わかんないですけど、ワーナーミュージックとしてもすごくそこは意識してやってるんだろうなとは思いますね。
これも言える範囲で構わないんですけど、今、はい、日テレさんでだと、やっぱりそこでも、グローバルなコンテンツ展開みたいな話っていうのは出てくるんですか？
いろいろな、多分映像コンテンツもすごいいろいろ流れがあるなっていうのは、この1年半ぐらい日本テレビの中にいる中ではすごい思っていて、
はい、
やはりこう、まあドラマもバラエティも、まあいわゆる外資系プラットフォームというか、いわゆる S ボット系のプラットフォームが、非常に大きなプレゼンスを持つようになってきていて、でその中で、まあ、韓国ドラマ同様に日本のドラマが、見られるようなことっていうのも起きたりしているから、そういう意味でこう、これまでずっと日本の連続ドラマ、を作っているような人たちっていうのも、ちょっと意識が外に向いたりとか、まあ、あるいは、こうバジェットというかですね、予算規模みたいなのも外資系のプラットフォームが入ってくることで上がっていくようなものとか、あるいはそういうスケール感を出すようなドラマみたいなものも作っていこうっていうような機運っていうのは出てきてるんだと。なので、そういう意味で言うと、やはりこう音楽業界というか、やっぱエンターテインメント産業の中で音楽って結構、割と先端というか先行くことが多いなというふうに個人的に思うんですけど、やっぱり音楽の中で起きてることっていうのが映像の中でも徐々に起きてくるんだろうなと。つまり、日本のコンテンツが言語で、ある程度こう世界の人たちから支持されて、まあそれが、ちゃんとビジネスになるみたいなことが、やっぱりこう音楽の世界で、どんどん大きくなって、 り始めてる。まあ、特に2023年すごくそれを感じる中で、まあ、映像も多分そっちの流れっていうのは、どんどん起きていくんだろうなというのは、すごい感じますね。
なるほど。あとは、まあ、新規事業とかスタートアップとか、まあ、が、こう、いろいろなところを掘り起こしたり、M&A を進めていったり、みたいな感じなんですね。
そうですね。なので、まあもちろん、こう、エンターテインメントの領域で、まあこれから来るようなものっていうところに、まあ山を張っていくっていうようなことは、多分今の業務ではやっている部分ではあるので、はい、まあ一つ、なんで僕は、まあもともと音楽業界にいたというところもあるので、今は、そういうストリーミングも含めた、まあ、音楽業界の様相っていうのが結構ガラッと変わってきてる中で、日本テレビとして、一緒に組むことでビジネスができそうな領域ってどこだろうっていうのは、ちょっとそこはいろいろ探しながら、はい、企画を立てたりしてます。で、まあ、あとは当然、僕のチームの他の人間とかが、まあ、NFT であったりとか、まあ、メタバースであったりとか、そういった、まあ、いわゆる Web3 領域のことをやっている人間もいたりとか、まあ、あとは、TikTok で縦型の、まあ、ショート動画みたいな、いわゆるこう、放送局がこれまで扱ってきたというか、作ってきたわけではないようなタイプの動画ジャンルっていうものを、まあ、編集ノウハウみたいなものも含めて、構築していったりとか、まあ、その中で、テレビ局の外側、まあ、テレビの外側で、まあ、そういう動画を使ってなんか、こう、ビジネスができないかっていうことを考えてる人間とか、まあ、実行してる人間もいたりとか、っていう感じですね。はい、
なるほど。このままずっとこの話しててもいいんですけど、とりあえず、
はい、
何の番組だよ感が出てきてしまうような気がするので、
はい、
はい。とりあえずチャートの話をさらっとやりつつ、はい、またちょいちょい聞いていくという感じでいければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それじゃあ今週のジャパンホット100、3位からカウントダウンをお願いします。
ホット100、3位が、クロス亀梨和也さん、2位が青の住処北に達也さん、1位がアイドル夜遊びさん
ということで、もう前人未到の連続首位記録をずっと更新中のアイドルでございます。
はい、
すごいですよね。
いやー、本当に僕なので、こういろいろ日本テレビに入ってから、まあ改めてちょっとその現状の音楽業界のまあ、状況みたいなものを改めて整理して、まあ、それを、まあ、その、ビジネスに、活用しようとして整理したんですけど、このアイドルとかも含めてなんですけど、超特大スーパーヒットみたいなものが、ここ1、2年、まあ、すごく発生していると。で、
はい、
それらが、やっぱ、テレビのタイアップであるっていうところが、まあ、一個、すごく大きな話だなと思っていて、うん、まあ、その、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルしかり、ヨネツさんのキックバックしかり、アイドル夜遊びしかりという感じで、なんというかこう、まあ、新しいタイプの超特大スーパーヒットタイアップソングというのが、
はい、
まあ、2位の青の隅かなんかそうですけど、
はい、
まあ、はっきり出てきてるなという印象があって、なんというかこう、かつその、いわゆる今までのその、メディアにタイアップするという考え方というよりは、本当にコンテンツに、こう、がっぷり四つでタイアップするというか、このコンテンツじゃないとありえないようなタイプの曲を書くっていう、そしてそれが、コンテンツとともに支持されるっていう、
はい、
ことが、まあ、すごく起きてるな、というのは、めちゃくちゃ実感していて、こういうものをどうやったら作れるのだろうっていうのは日々考えています。
最近、私が唱えているのが、
はい、
10年代の半ばのタイミングで、うん、いわゆるコアファンから、コンテンツに対して積極的に関わろうとするユーザーの人たちが増えていった流れが、
うん、
SNS とか YouTube で踊ってみた、歌ってみたという人たちが増えていった。で、最終的に TikTok が現れて、より音楽とかコンテンツに積極的に、まあ、自分で作っていくっていうスタンスの人たちが現れたっていうことがファンダムの形成に至っているっていうような、うん、話をするんですけど、
はい、
で、それと同時に、アーティストもまた同じスタンスで変容していったっていうことで、うんうん、だからそのアーティストがいるからこそ、今回のタイアップによる 相乗効果というのが最大化されるっていう楽曲が増えていっているのではないか、みたいな感じですかね。
おっしゃる通りですよね。なんかこう、やっぱりアーティスト自身が、その、こう、タイアップする元のになっているコンテンツの、まあ、大ファンであったりとか、まあ、あるいは脚本を読んで非常に感銘を受けるとか、なんかやっぱそういう要素がなければ、はい、やっぱり、なんというか、ヒットしない。まあ、ある意味すごい健全というか、あの、クリエイター同士が、はい、まあ、本当にちゃんと、こう、ケミストリーを起こせるようなものをそれぞれに作っていくっていう、はい、なんか、クリエイターエコノミーがものすごく健全に機能した結果、特大タイアップ超ヒットソングが出てきているっていう印象はすごい僕もしています。
クリエイターエコノミーの、あの、現れの一つっていうふうに捉えてもいいってことですもんね。このメガヒットの
ありさま。そう思いますね。やっぱりサブスクだけで、なんかこう、週2000万回超えみたいな、はい、その弱アイドルとかで言うと、はい、あの、僕もいろいろ数字をやっぱ当時見てたので、あの、レベルに所属してた時、覚醒の感があるというか、はい、1位が2000万回超えるとか、3000万回に届くみたいなレベルになるって、本当にとんでもないことだなというふうに、もちろん会員が増えてるというのもあるとは思うんですけど、はい、やっぱりそのちょっと図抜けて再生稼げてるような作品っていうのは、まあ、はい、ファンダムの存在以上に、やっぱりその曲をずっとリピートでも聴きたくなるような理由がどこかに存在してるというか、はい、やっぱ普通じゃない曲がやはりなっていて、それってなんかこれまでのね、タイアップとかのあり方とは本当一線を画してるな、というふうにはちょっと個人的には思いますね。あの、初週だけを見ればいいわけではないっていうか、
はいはい、
やっぱ基本的に、なんというか、こう、SNS 等々で徐々にこうバズを発生させながら、それがサブスクに還元されて再生にこう変換されていくっていう形で、やっぱり週を追うごとに数字が伸びていくっていうタイプ、の、あ、まさにそうです。ちょっとセンサーズの座談会でも話したんですけど、
うん、はい、
もう完全にそれ一辺倒のタイプと、こう、超タイアップで初週ガッと来てっていう、
はい、
まあ、この二つがあるよねっていうのと同時に、両方兼ね備えたものも出てきてるよねっていう、まあ、アイドルなんかもそうだなとさ、北谷さんの青のすびかなんかもそうなんだろうなと思うんですけど。
はい。ありがとうございます。とりあえず今回のポッドキャストは、あんまりこう楽曲の話というよりも、むしろ栗田さんが最近のあの楽曲をどう見ているのかなっていうところを深く、あの、お聞きしようかなという感じの回なんですけど、
はい、
で今週はたまたまなんですけど、いわゆるこう、ボーイズグループ、惜しくも11位とかでファンタスティックスいます。
はい、ファンタスティックスも。
はい。はい、それこそ JO1 とか、こう、INI みたいな、あの、あと BE:FIRST みたいな、うん、こう、ボーイズグループも割とチャートを賑わしてくれる、
はい、
アーティストとも言えるんですが、そこら辺はどうですか？トレンド的に。
やっぱりすごく、その、ファンダム型のアーティストと、その、本当に、言い方ですけど、要はタイアップとかを含めた楽曲先鋭化型のアーティストっていうのが、はい、結構やっぱパッキリ分かれながら、その両者がすごく高バランスでチャートに並んでるなぁと思っていて、一時期、あの、ファンダム型のアーティストの曲も僕大好き、っていうかアイドルの曲すごい好きなんで、そもそも。はい、あの、K-POP も J-POP もアイドルの楽曲はすごく好きなので、
はい、
どちらがいいとか悪いとかではないんですけど、やっぱりその、こう、売れ方のルートみたいなものが、やっぱ複数あるものが、あの、ちゃんと並んでるっていうのはすごい健全なチャートだなって僕個人的にはすごく思うというか、一時やっぱファンダムの型のアーティストだけが、まあ、
そうですね。
チャート選挙するようなことっていうのもまああったと思うんですけど、もはやなんていうかそれだけじゃないというか。
はい。
なんかその動きってすごく健全だなと思って、今チャートを見てましたね。
忘れてた。カラフルダイヤモンド。これもボイメンの人たちなので。
そうですよね。これボイメンですよね。多分すごいよなと思いますね。なんかこう、しかもボイメン系列ってことは、まあ言っちゃえば名古屋とかそのあたりを。
そうですね。
割とメインでやられてるっていう意味で言うと、その、なんかこう、日本から世界へもそうなんだけど、ローカルから日本全体へってことも全然言えるなと思っていて。そういう意味で言うと、本当に、こう、国境というか、こう、地理的な、ものがあまりチャート全体に影響しなくなってるのかなっていうのは印象としては ボイメンとか見てると思いますね。
といったような感じの HOT100 でございます。あ、ちなみにあれですか。こう、例えばこう、テレビ番組をじゃあ作りますよっていう時とかに、そのファンダムとかの持っている数字とかを、うん、キャスティングのところとかでこう、なんとなく考えたりするんですか？数視聴率的なところを考える上で。
やっぱりそれは結構大きいと思います。特にやっぱファンダムがあるアーティストっていうのは、もちろんこう、なんというか、まあ僕もそんなに経験値があるわけじゃないんで、
はい、
全体のこととして語るのはなかなか難しい気がするんですけど、まあいろいろ会議とか出てる中で感じるのは、今ってこう、テレビで見られるということも当然、もうまず第一に考えなきゃいけないことだけど、同時に例えば TVer とか、いわゆるデジタル上での、まあ再配信であったりとか、そういったところにも人を集めてくるっていうことが、まあ一個すごく重要な、要素になってきている中でで言うと、すごくやっぱファンダムがあるアーティストって、まあそのファンが、大半の場合すごくやっぱお行儀もいい気がするんですけど、ちゃんと SNS でやっぱりそのいいところとか告知してくれたりとか、あるいは番組自体を告知してくれたりっていうことが、ものすごくあるので、はい、そういうこう、SNS 上でのマーケティングっていう観点で見ても、やはりファンダムがあるアーティストっていうのは、すごく強いなと思うので、やはりキャスティング上も結構大事にされるような印象は持ってますね。
ちなみに、その、いわゆるこう楽曲よりの、はい、まあ、アーティストの人たちは、いわゆる数字的には弱い、個人視聴率としては弱い、みたいな印象はあるものなんでしょうか？それともキャスティングが難しいみたいな感じなんですか？
概して弱いではない気がします。で、僕もそこまで、データ持ってるわけじゃないんで、はっきりしたこと言えないんですけど、まあ、やっぱりどっちかっていうと、楽曲型のアーティストっていう言い方をするのもあれかもしれないですけど、やっぱりその露出をする仕方とか、まあ、これは別にファンダム型のアーティストも同様だと思うんですけど、まあ、曲だけで見られたくない部分もあるだろうし、やっぱこう、いろいろアーティストブランディング上、まあ、そもそも出られてない方とかもいらっしゃったりするので、
そうですね。
なんか、弱いってことではなくて、やっぱその露出の仕方みたいなことをいろいろ考えられる中で、テレビに必ずしも出てらっしゃる方ばかりではないっていうような印象ですかね。でも曲としてヒットしてるものは、きっと強いんじゃないかなと思いますけどね、数字の上でも。
つまり、やっぱりこう、ファンダム型のアーティストの方が、割とこう、数字とか今後の展開とかが読みやすいみたいなイメージなんでしょうかね。
それはあるのかなとは思いますね。どちらかというと。
では、そのファンダム型のアーティストが色濃くはっきり出る。ホットアルバム数、はい、3位からカウントダウンをお願いします。
3位が ISTJ、NCT Dream。2位がジャック・イン・ザ・ボックス、J-Hope。で、1位がピース、King & Prince と。
ということで、これ、栗田さんがご覧いただいてた時代と違うのをですね、去年の11月でルックアップやめたんですよ。
ああ。そうですよね、はい、ニュース。はい。
そうなんですよ。だから、で、ストリーミングのアルバム数っていう数値、はい、推定数を入れてないので、
はい。
あくまでダウンロードと、それからフィジカルセールスだけなん
です。そうか。アルバム換算のものが入ってないんですね、ストリーミング。
そうなんです。
なるほど。
はい。ので、こんな感じ。の、いわゆるこう、ファンダム型のアーティストが、ウィッとくる。うん、逆に言うと、ここで、今週9位にテイラー・スウィフト、スピークナウが入ったりとか、はい、エアロ・スミス、グレイテスト・ヒッツが入ったりとかって、すげえな、って、
すごい。本当ですね。しっかりやっぱフィジカルが売れるんだな、っていう。
そうです、そうです。
まあ、フィジカルはそうか、デジタルも入ってるんですね。ダウンロードも入ってるのか、はい。そうですね。アルバムとして買われるんだってこと
です、ね。そうなんですよ。ので、今週は、キング&プリンスが、はい、総合1位という形になりました、
うんうん。
で、アルバムセールスで言うと、フィジカルが 338,812 枚というポイントで1位になりました。はい、で、J-Hope、BTS ですね。
はい。
ジャック・イン・ザ・ボックスが、うん、総合2位で、フィジカルが 28,598。うん、で、ダウンロードが362という感じ。キンプリさんだったり、J-Hope だったりっていうところでも、これもまた数字が まあ、J-Hope が日本のテレビ局に出るっていうのは、よほどのタイミングじゃないと思うんですけど、ね、はい。出たら数字は読めるぜ、みたいな感じなんですかね。
フィジカルの読みってすごい面白いなって僕もレベル2の時から思ってましたけど、やっぱ、ある程度、こう、見えるところがあるからこそ、こう、ビジネスのベースになってるというか、RIAJ のデータとかを見てても、やっぱフィジカルがまだ減ってないっていう。
そうですね。
そして、はい。
ここってアルバムがちょっと上がったみたいな感じですか？
そうですよね。で、はい、今年の多分まだ半期分ぐらいのデータ、半期もないのか、はい、のデータとかを見てても、まあ、減ってないっていう、ここに来てやっぱ減ってないっていう、はい、もちろんデジタルは伸びてるんだけどっていうところでで言うと、やっぱまだね、こう、底堅くちゃんと、こう、アルバムで、パッケージで買うっていう需要がしっかりやっぱり日本のマーケットにはあって面白いなというふうに思いますね。
新しい学校のリーダー
さん。はい。これがまず一個僕もすごく本当になんかある種のこう楽曲型というかまあ、はい、そういうなんていうんですかね、こうバズ型みたいなところを感じている中で、
はい、
こんなに底堅くしっかりこう、アルバムが売れてるって、あ、そうなんだっていう、そのファンダムもきっちり作って、いけてるアーティストなんだなっていうのを、ここですごい確認できて、面白いなと。
そうですね。だから、こう、はい、楽曲でヒットしていって、ちゃんとアーティストに紐づくファンっていうのが拡大していって、ここまで来た、みたいな感じで、はい、集客が増えて、当然かなっていう感じではありますね。
いわゆるフィジカル自体はもう本当に垂直立ち上げというか、
はい、
ガッと打ってっていうところだったと思うんですけど、今はやっぱり曲が出てからの方が長いっていうか、そこからミュージックビデオ出して、ミュージックビデオのメイキング出してとか、はい、なんかそういう感じでこう、やっぱ時系列とともにいろんなフッテージ、まあ、プロモーション素材みたいなものがどんどん出ていって、なんかこう、うん、ある程度、こう長きにわたって、しっかり売っていくというか、はい、まさにサブスクで、初週が一番高いわけじゃなくて、徐々に伸びていくものとか、そういうものもすごく出てきていて、なんかやっぱ音楽のマーケティングもめちゃくちゃそっち側になってるな、っていうのはすごく感じるので。
そうですね。だから、はい、だからこそ、あれですよね、それこそ、日テレさんの、コンテンツ以外のところの、まあ、事業の展開とかも含めて、まあ、初動でドーンという形よりかは、よりこう、それをどのような形で展開していくのか、複数で展開させながら、しかも気長にやっていくみたいな感じになるのかなっていう気はしますね。他のいろんな会社の方々とも話してても、割とそういう腰を据えてやっていくスタンスの人たち、はい。
そうですよね。やっぱサブスクとか、まあ、音楽で言うとサブスクだし、いわゆるこう映像ビジネスで言うと、まあ、TVer とかに代表される、こう、はい、まあ、TBot 系、ま、とか、Abot 系とか、まあ、あとは、その、もちろん Netflix とかに代表される Sbot 系とか、いわゆる、はい、オンデマンド系のサービスが、こう出てきたことで、まあ、放送もその瞬間に見られることだけじゃなくて、その後どれだけ見られるかっていうところが、うん、ビジネスにつながってくるようになってきたっていうのは大きい気がしていて、まあ、このやっぱ流れって本当に音楽で言うと2018年、19年ぐらいにガッと起きて、テレビでもやっぱ TVer っていうものものすごく重要になってるんだなっていうのは僕も入ってすごい感じたんですけど、それも多分流れとしてはここ最近のことなんで、ちょっと音楽より遅れて、なんかこう動きとしては出てきてるなっていう印象はありますね。
テレビ局としてのインカムとしては、その時リアルタイムに見られていた、まあ、視聴人数のところ、まあ、視聴率に関わる広告収入のところっていうのも、当然一番大きいわけじゃないですか。うん、で、それでも、いわゆるその後の TVer 的なところのアクションであったり、それのコンテンツのいろいろな展開の方も重要になってきたっていうことですか？
そうですね。だから TVer って、まあ TVer も言っちゃえば広告ビジネス。
はいはいはい。
デジタル上のでのリーチと、リアルタイム配信、リアルタイムにテレビ視聴で見てる方のリーチっていうのが、まあ重なってる部分もあれば、まあ重なってない部分もあるんで、トータルで見た時のリーチっていうのはまあ増えると。基本的にはやっぱそう考えていて、そうするとやっぱその TVer 上で、 放送が終わった後に、その例えば1週間配信されてる間にどれぐらい見られて、そこでどれぐらい広告が視聴されてるのかっていうところまでやっぱりビジネス上、こう、重視していくような感じに今なってきている。まあ、これはどこの曲もそうだと思うんですけど、なってきているなという印象があるので、これもなんかこう、音楽に近くなってきてるというか、音楽も結局、じゃあサブスクだけでやってるわけじゃないっていうか、フィジカルだけでやってるわけでもないみたいな。
そうですね。
その、やっぱその、こう、コンビネーションの中で、利益を一番大きくしていくにはどうしたらいいのかっていう、多分そういう頭の使い方になってきてるような印象があるんですけど、テレビも割とそこに近くなってきてるのかなというふうには感じますね。
今後、栗田さんはどんなものを作られるご予定ですか？
まあ別に何を作るとかっていう話ではないんですけど、具体の話ではないんですけど、まあ準備してるものとかはあるとはいえ、はい、テレビからのヒット曲っていうのを、ちょっと個人的にはすごく作りたい。まあそこに、まあ単純に、なんというんですかね。単なるタイアップをする人として関わるというよりは、もうちょっと中身も含めて、しっかり関わっていくようなやり方が取りたいなと思っていて。で、ちょっとやっぱすごい感じてるのは、去年、クラングルーラーさんがカバーして、ブラックビスケッツのタイミングがすごい、再ブレイクしたタイミングがあったと思うんですけど、あれって、日本テレビの番組、の中で作られた楽曲の話するじゃないですか。はい、なんか、ああいう感じのことって最近あんまないなと思っていて、要はテレビがきっかけになって何かこう魅力的な楽曲ができて、それをまあみんながこう今の環境の中でサブスクで聴いたりとかするような形で、まあヒットを作っていくようなことが、できないかな。つまりその単調になるものをテレビ側が作るみたいなことはできないかなっていうのはすごく今考えていることではあるので、なんかそういうことを、はい、やっていけたらと思っているという感じぐらいしか言えないんですけど、という感じです。
はい、ありがとうございます。
日本テレビとしても、まあこれまで、まあそれこそ20であったりとか BE:FIRST であったりとかっていうのを、はい、いわゆるオーディションベースのリアリティショーからこうブレイクさせていくっていうところに関わったっていうのはあるんですけど、逆にそういうこう、グループとか人、ファンダム型のアーティストを育てていくみたいなことはやったんだけど、どちらかというとそういうこう、例えば楽曲をこう作って、それがとてもサブスク上でブレイクするとか、そういうケースって、まああんまりないなと思っていて、なんかいわゆるさっきのファンダム型とこう楽曲タイアップ型みたいなところで言うと、その楽曲タイアップ型みたいなところで、テレビとして関わっていくようなアプローチっていうのはないかなっていうのはちょっと探していたりするところですね。
ありがとうございました。それってちなみにどんな感じでオンエアされるんですか？春先ですか？
いろいろトライアルをしてたりします、もうすでに。はい。
今日はすいません、長々とありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい、今週は特別番組みたいな感じで、日テレの、栗田さんをお迎えして、はい、久しぶりのお話をさせていただきました。お聞きいただいてありがとうございました。それでは来週またお会いしましょう。さようなら。